理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第283回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、
今日は、
本編では11月の天文現象をお伝えします。その前に、
はい、
前回お話しした、
はい、
ノーベル賞の、免疫療法によるがんの治療法の開発っていうのを少し話したんですけど、
はい、
補足説明をちょっとだけします。というのも、免疫って一遍かかった病気に、
うん、
まあ、感染する病気ね、同じ病原体が来た時にそれを、重症になる前にやっつけることができるっていうのが特徴なわけじゃないですか。
はい。
免疫っていうぐらいだから。
液を逃れる。
そう。
はい。
なんですけど、前回の説明だと、
うん、
1回かかった病気にかかりにくいっていう説明をしてなかったんじゃないかと思うのね。
ああ、もう、免疫の、説明を直接してしまって、免疫の目的というか効果というかそのことに関してはスルーしてしまったと。
そうそう、体の外から来た病原体にどう対応しているかのご説明はしたのですが、
はい、
一遍かかった病気というか病原体をやっつけるっていうのが、次に効率よく進むっていう話をしてないんですよね。
はい、はい、
で、感染症に2回目からかかりにくい、または、かからないというか、少なくとも症状が軽く済むというのは、前回説明した B 細胞とか T 細胞っていう外から来た病原体を、まあ、やっつける細胞たちがいて、
はい、うん、
前回の説明では、何百万種類という T 細胞や B 細胞があって、それぞれの病原体に対応してるんだけど、
はい、
外から来たらそれに合うやつが出てきて、同じ仲間を、たくさん作って、病原体をやっつけるっていうのをやるんですけど、そんなにね迅速にできないんですね、初めての相手に対しては。
おー、こいつだやつだ、こいつどいつだ、こいつどいつだ、イタリアだ、違うな、違うな。
っていうのが、
はい、
遅く起きるんですけど、
うん、
一度、それを頑張ると、
うん、
病原体がなくなると、その、病原体に対応する、細胞たちは少なくなっちゃうのね。活性化されなくて。
うん、
なんですが、一部の細胞が、メモリー T 細胞とか、
ほう、
B 細胞も免疫記憶っていう名前で呼ばれるんですけど、
うん、
急に増えた B 細胞の一部なども細胞、ごめんなさい、記憶細胞として体の中に残るんですよ。
いわゆる本物の実動部隊は病原体がなくなった時点で、まあ、基本的にお役目ごめんで、まあ、数はぐっと減ってしまうんだけど、そこに新たな、いろんなものを記憶するための細胞が新しくできてきて、その病原体に対する抗体の機能というか役割を
迅速にできるんだ。そうそうそう。
を記憶しするためにそれが出てきて記憶してくれるわけですね。
そう。で、うん、初めての相手は、
うん、
解析して、
うん、
こいつに違いないっつって、みんな増えろって言って、 それを攻撃するんですけど、一遍、攻撃しちゃうと、いくつかのものが残っていたり、要は、まさに記憶ですね。次に来た時に迅速に反応できるような状態になって、それが、その2回目というか、同じ病原体が、もう一回体の中に入ってきた時に、素早く活動が始まって、病原体が増える前にやっつけ始められると。なので、かからない、または軽く済むってことが起きるんですね。
本当だったら、一回新しく入ってきたものに対して、分析という時間がかかるのに対して、それをすっ飛ばしてすぐに攻撃ができるってことですね。
そうですね。そういう感じのことが起きて、免疫記憶とか、記憶細胞っていうのが体の中に残るというのが起きます。
記憶細胞ってね、免疫以外にも欲しいですよね。いろんなものを覚えておけば、テストの点数とか、ね。
いや、そこでは覚えられないので、
あれ？
そこは頭で覚えてください。
ねえ、でもなんか。
細胞で、お勉強は覚えられないと。
そこをなんとか、この後の、基礎研究でどうにかしてもらえませんかね、吉安さん。
それって、細胞で覚えると便利なのかしら？真面目な話。
ほら、なんていうのかな、脳で考えなくても手が動くみたいな。
うん、それは意味があるんだろうか。
ないね。
ということで、補足でした。
はい。
あとですね、今日収録日に始まった、展覧会がありまして、それに行ってきたっていう話をちょっとだけさせてください。
はい。
印刷博物館っていう博物館が、都内の、なんて言ったらいいんだろうな、凸版印刷っていう会社があって、
はい。
そこの会社の社屋とくっついてあるんですけど、
会社の一部に美術館があるみたい、博物館があるみたいな感じ。
そうですね、博物館ですね。
うん。
で、飯田橋から歩いて15分くらいかな。凸版印刷っていう会社の、ま、社屋にくっついてあるんですけど。
はい。
飯田橋、都内ね、うん。飯田橋の駅から歩いて15分くらいのところにあります。そこで、天文学と印刷っていう名前の、企画展が、
天文学と印刷？
はい、印刷博物館ですから、
2018
年の10月20日土曜日から2019年の1月20日
あ、結構長いんですね。
までやっています。
はい。
で、大人800円、学生500円で、展示は正直言って地味です。
はあ。
有名な本が置いてあるというのと、その当時の印刷技術とか、印刷の、なんだろうな、活版印刷というか、活字を使った印刷ね。
活版印刷って要は、なんだろう、浮世絵みたいな感じで、彫ってあるものを、文字を並べてするやつですよね。で、それが、浮世絵は木だから、擦れる回数に限界があったんだけど、それが、鋳物か何かでできてるのかな？
まあ、その当時は、鉛の活字ですね。
うん。だけど、まあ、木と違って、もっとたくさん回数が擦れた。っていうのがスタートですよね。
というか、それまでは木版画と、銅版画。
銅はあったの？
銅、小学生の時とかやらなかった？銅削って。
やってない。
あ、そう。銅に傷つけて、そこに、インクを入れて、ふきふきすると残った銅で印刷、残った銅じゃ、残ったインクで印刷するっていう。で、
活版印刷。ガラバン印刷みたいです？
また違うんですけどね。
あれって私よく仕組みがわからない。
とりあえず、話戻していいですか？
はい、よっこいしょ。
グーテンベルクさんって人が、
グーテンベルク。
はい。
ドイツ人ですな。やっぱり。
そうそうそう。活字を並べて文章を作って、それで印刷するっていうのを発明してっていうのが、1440何年、15世紀に発明されるんですね。
はい。
で、時を同じくしてというか、1400年代後半から1500年、1600年ぐらいまで、
はい。
その天文学も急激に、天動説から地動説で変わっていったり、
おー、それってなんか、連動というか関連があるですか？それともたまたま？
それはたまたまじゃないですかね。ただ、一方で。
じゃあちょうどいろんな技術が出てきて、わっと発展する時期だったわけですね。
そう。一方で、天文学者さんと、
はい。
こう印刷技師っていうのは近いところがあって、うん、
天文学者と印刷技師が近い？
うん。で、いう話が、展示してあります。
全然接点ないんですけど。
まあ、天文学者は実は、あれなんだよね。うん、観測機器を作るっていうので、木工とか細かい、木の加工や金属の加工っていうのをやって観測するっていう人が結構多かった時代で。
あ、いわゆる天文、望遠鏡が売ってるわけではないから、自らそれを手作りするってことですか？
1400年代まだ望遠鏡がないんですね。
じゃあ、
皆さん望遠鏡なくても星見られますよね。
角度とかそういう記録するために、それを数値化するってことですか？
大きい分度器みたいなやつで測るんですよ。星の角度を。
その分度器を手作りするってことですか？
もあるし、あとは、そういったものを論文にして出版するみたいなところも、
はあ、
やっぱり、一番最先端の研究分野なんで、一枚一枚手で書くんじゃなくて、それを複数枚作って配布したいっていう気持ちもすごく大きい時期で。
あ、論文自体もそうか。今のようにインターネットでパッといろいろ見られるわけではなく、まあ当然一番初めに、まあ本を書くというか原稿に書いて、それをそのままだと全然広まっていかないわけか。
そう、それまではペケペケっていう研究者から違う研究者へ書簡、要は手紙が書かれて、こういう研究してるんだけどどう思うって言って、どこどこの有名な人がいたら、その人に私はこういう研究してるんですよっていうのを手紙で送って、それを読んだら、ふむふむそんなことがあるのかっていうやり取りをして、っていうのから始まって、
書簡
っていうのが、出版っていうところで一気に広がるっていうのを見せた時期なんですね。
おー、うまく活用しましたな。
天文学の進歩に合わせた、大事なコペルニクスが、書いた本の、現物とかね、そういう、昔その天文学が発達したのと時を同じくして出た出版物が本物が置いてあったりするんですよ。
え？
あとは、
かなり貴重なものですよね。それって本当に1540年代のものってことですか？
1400年代から1500年代、1600年代ぐらいまで。で、その中には、まあ、印刷博物館で持っている、グーテンベルクの印刷機で印刷された聖書の1ページとかもあるんですけど。
あ、全部そこで所有しているもののだけではなくて、いろいろあちこちからレンタルしたのもあるけど。へぇー。
で、ちょっと前まで、上野の森美術館かな？
はい。
でやっていた、一番手前かな？
違うな、奥じゃないな、手前か。
手前。でやっていた、
文化会館の隣ぐらいか。
そうそうそう。世界を変えた書物展っていうのやってて、
うん、
結構短い期間だったんですけど、それの天文学だけのやつを集めた感じですね。
うん、あー、なるほど、なるほど、なるほど。
そう。
ええー。でも、そこは別に天文学のところではなくて、印刷の会社だけど、今回は天文学にクローズアップしたってことですね。
そうですね。
へえ。
というのを見てきまして、ご興味がある方は行ってみてください。
面白そうですね。
なんかね、関連、あ、でももう、あれかな？ 関連イベントはいっぱいになっちゃったのも多いのかな。関連するイベントで天文学者の先生術、天文学の文体、ゲームクリエイターさん、情報の可視化、グラフィックデザイナーさんの、講演会があったりするらしいんですが、もう先着順でいっぱいかもしれないな。ということで、印刷博物館の、天文学と印刷展、興味ある方は調べてみてください。
はい。
はい。で、本編では11月の天文現象をご説明したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では毎月の恒例、翌月、今回は11月ですね、の天文現象をお伝えします。
もう11月なんですか？
そうですよ。なのでもう今年も70日ぐらい、もうそんなないか、60何日か、もういくつ寝ると
お正月。そう考えるとまだお年玉もらえるかしら。
いえ、お年玉は準備するそうですね。
準備しといてくれるかしら。
どうかしら。ということで、11月の天文現象を解説していきます。いつもの通り、月の運行から
ムーンですね。
はい。まず新月は11月の8日8日ですね。
はい。
旧暦の10月が始まります。
おー、っていうとそろそろ私の誕生日。
旧暦じゃないと思います。
いいじゃない、何回割ったって。
何回年取ってもいいってことですね。
いやいやいやいや、年っていうものは取っていくんですよ、どんどん。
はい。で、満月が23日。
はい。はーい。
で、次の新月は12月7日になります。で、15日の、夜が上弦。
はい。
つまり、新月と満月の間の半月です。
半月。はい。
で、11月15日の夕方6時頃には月面 X が見えるはず。
お。
です。続いて、惑星の見え方。11月の前半、水星は、夕方、日暮れに太陽を追っかけるようにして沈んでいきます。ある程度、高さはあるんですが、見るのは難しいかもしれません。で、水星は11月の後半には、太陽に近づいてしまう、見かけがね、
うん、
ので見にくくなります。水星は、地球から見て太陽の手前を横切る感じになるんで、月の後半見にくくなります。
はい。
次、金星。金星は今、明けの明星に変わりつつあるところですね。地球の内側を、追い越していきました。
はい。
なので、だんだん明けの明星も見やすくなる状況で、月の頭には、東の空に出るとすぐに太陽が追っかけて朝になってしまうんですけれども、月の後半には、深夜4時前には月の出じゃないや、金星の出があって、宵の明星が長く楽しめるはずです。
はい。
はい。火星。火星は、大接近は過ぎてしまいましたが、まだ見えます。日が暮れるとほぼ南に、見えて、
はい、
深夜0時近くに沈んでいくという状況ですね。
はい。
なので、日暮れには南の空、夜中0時ぐらいまでかけて沈んでいくと、西の方に。
まあ一番見やすいあたりにうろうろしてるってことですね。
そうですね。
はい。
木星。 こちらどんどん見にくくなってというか、地球が、ぐるぐる早めに回ってるので、木星が太陽に近づいて見えてしまうので、木星はほぼ見えません。
はい。
どっちかっていうと、どっちかな。日暮れに、太陽を追っかけるようにして沈んでいく感じですね。
はい。
なので、さっき言った、月末の方で水星と近くなるのかな。木星も太陽を追っかけて沈んでいきますが、土星も太陽を追っかけて沈んでいきますが、まだ見えて、はい、夜、7時過ぎぐらいまで見えて、7時半頃には沈んでいくっていう状況です。
はい。
なので、11月は、お日様が沈んだ後は、
うん、
月の頭は水星が少し見えるかもしれません。
はい。
火星はまだまだ見えます。土星は早めに見ないと沈んでしまいます。
はい。
あと、夜明け前に、金星がだんだん月末にかけて見やすくなります。
はい。
という感じですね。
おーい。
なので、月と、の関係性で言うと、月と土星が近づくのが11日。
はい。1111。
1111。で、
ポッキーの日。
かな？
おう。
まだ、新月から3日か4日しか経ってない。ので、
11月8日が新月ですもんね。
そう。
あ、じゃああんまり月は薄いというか細いというか。
そうなんです。なので、11日とか12日には、細い月と土星が、並んで、追っかけるように沈んでいく感じです。
はい。
で、月はだんだんこう、出るのが遅くなって、っていうことは火星に近づいてくるわけだね、毎日ね。
はい。
で、火星に一番近づくのは11月16日になります。
はい。
16日は月と火星が、近づきます。
ランデブー。
で、他はあんまり見えないんですが、金星と近づくのは、11月の6日、新月の2日前で、ほとんど見えないでしょう。
あ、いやまん。
で、あとですね、新月の次の日、9日には、
はい、
木星とか水星の近くを通るという感じで、これもほぼ見えないでしょう。という感じですね。で、木星と水星が一番近づく日がどっかであった気がするな。木星と水星は11月28日に木星と水星は、とっても近づきます。
はい。
が、太陽の向こう側で、ほとんど観測は難しいですね。
はい。
昼間しか見えてないと。で、11月は、流星群がありまして、お牛座の流星群。一応ね、お牛座南流星群っていうのと、お牛座北流星群っていう、二つの流星群が、あるんですけれども。
南と北、お牛座、ん？お牛座自体は一個ですけどね。なんで？
ですね。お牛座の、お牛座流星群か、の、塵は、円化彗星っていう彗星なんですね。
元々の母天体というか。
はい。
はい。それの、まあ、ダストみたいなカスが流星群となって残って、流星群の元となって散りばめられてるわけですね、夜空に。
はい。で、それのピークが2回続けてあるので、2回
以上。北南っていうのはあんまり意味がないんですか？北側に飛ぶとか。
北と南は、南軍北軍？南軍北軍って一応あるんですけど、ほんのちょっと北なのとほんのちょっと南っていうのがあって。
じゃあそんなに大きな差ではないわけですね。まあ、強いて言うならばぐらいな。
で、ピーク日にすごく 飛ぶってわけじゃないので、一応ね、
うん、
11月6日が、大牛座南流星群が極大、11月13日が大牛座北流星群が極大なんですけど、
うん、
まあ、全部っていうか両方合わせて、11月の上旬から中旬ぐらいまでの深夜に、いつもよりも、流れ星が多いですよっていうことです。
なるほど。
はい。で、もう一個。獅子座流星群。
お。
で、こちらの極大は、11月の18日。
はい。あれ？かぶる？
まあ、多少かぶるんですけど、獅子座流星群も、一時期ね、とてもたくさん飛んだ時があったんですけど、今年はそんなに、たくさん飛ぶと、たくさん流れ星が見えるという予想ではありません。活動は低調だそうです。と言っても1時間あたり数個。ということで、月が沈んだ後、暗くなった空で、ボケっと見てみるといいんじゃないかなと思います。
はい。
はい。私が、もうずっと前だな、獅子座流星群が、たくさん流れ星が出ますよっていう時に見に行った時には、火球とかも見られましたよ。
おお、あれなんか、最近北海道のあたりで大きな火球が、
はい。
流れたみたいですね。ビヨーン。
多分、隕石が見つかるんじゃないかと言われて、
そうそうそうそう。
ね、
おお、見つかると面白いですね。
はい。あとはですね、金星が、太陽の手前を通り過ぎて、明けの明星で見やすいという話をしたんですけれども、
はい。
だんだん、金星は、明けの明星として、要は、夜明け前の東の空で、11月後半から、だんだん見やすくなるというか、
うん。
なんですけれども、太陽の手前を通り過ぎた直後なんで、なんていうかな、
はい。
満ち欠けをしていて、細い金星とかを見たいんだったら、11月の上旬から中旬に見ると、まあ、三日月型になっている金星が、はい、見えるはず。
おお、まあそうか、普通に肉眼で見ると、まあ点でしか見えないけど、それなりに満ち欠けが見られて、その金星の場合は満ち欠けがあるから、実際のその地球との距離関係以外に満ち欠けの関係でその高度、光の強さが変わるんですよね。
そう。で、
近いから明るいってわけでもないぐらいな。
で、今は、地球の手前を金星が通り過ぎていくので、
うん、
金星はまあまあ大きいんですよ。
ほうほうほう。じゃあ、サイズだけで言えば大きく、輝いて見えそう。高度は高くなりそうなんだけど、
大きめなので、望遠鏡とかで覗いて、三日月型を楽しむんだったら、今の季節がいいんじゃないのかなと。
そっかそっかそっか。高度は低くても、それでもそれなりに、やっぱ近いから明るいけど、その分、でかい分、満ち欠けが分かりやすい。
そうです
ね。細い金星が見られる。
と言っても、
面白いですね。うん。
望遠鏡じゃないと分かんないですけどね。
まあそうですよ。肉眼では点でしか見えないですけどね。
はい。
何倍ぐらいがいいんですか？
どのくらいですかね。50倍ぐらいで見れば、とりあえずは、あ、というか、もうちょっと低くても、三日月というか、満ち欠けしてるのはわかります。はい。で、100倍ぐらいで見ると、金星が、なんていうの、三日月型になって、結構明るく輝いてるのがわかるんじゃないかと思います。はい。で、11月、後半が結構早めに出てくるので、
はい、
要は、太陽に先駆けて金星が出て、その後太陽が出て明るくなっちゃうっていう状況なので、11月の後半が見やすいですが、はい、11月の前半の方が細い金星が見られます。
はい。
はい。あとですね、星空は、夜8時ぐらいには、夏の大三角が西の空に残って、東の空は、オリオン座まだ出てこないかな。
でも11月ぐらいだったらそろそろ顔を出して。
そうですね。多分、夜9時、10時になると、オリオン座が見えてくる頃かな。
はい。
で、その頃には、夏の大三角、白鳥座とか、鷲座が沈んでいって。
アロハー。違うの。バイバイ。
はい。 で、カシオペア座が、上の方で見やすい時期ですね。一方で、はい、
W ですね。
W の方。北斗七星は、はい、どっちかっていうと、北極星の下側で地平に隠れてしまう時期ですね。
はい。
はい。で、南の空には、水亀座の次で、魚座、おひつじ座とかが、メインになってきて、夜が更けてくると、おうし座が見えてくると。はい、そんな感じの、時期になります。
はい。
はい。そんな感じでですね、空気が澄んでる日も多いんですが、ちょっと、曇っていたりする日もあって、っていう天気ですけど、だんだんね、キラキラした感じの星に、空気が乾いてくるので、
うん、
真っ暗なところにキラキラした感じの星に見えるんじゃないかななんて思っています。
はい。
はい。で、さっき言った金星を観察するような時には、明け方ね、見ることになると思うんですけど、明け方はもう冬の大三角が、南に出ていて、もう明け方になると、あ、でもオリオン座、冬の大三角、出てくるのは獅子座とかカニ座とかが、あ、双子座も見えるのかなっていうような感じが、明け方に見えているので、金星をもし見る方は、冬の星座も楽しんだらいいんじゃないかと思います。
はーい。冬はね、結構空に見栄えがありますからね。一等星も多いし。
そうですね。
キラキラと。
はい。
なんだろう。夏よりかは、環境はよろしくないけど、綺麗に見えるっていうのかな。なんていうのかな。塵があんまりないんでしたっけ、空気中の。
湿度が低いっていう。
湿度が低いと、よく見えるの。
ぼんやりしない。
おう。
はい。ということでですね。
はい。
夜も長くなってきますし、寒さに気をつけて星の観察をしてみるといいんじゃないかと思います。
はい。
はい。
最近はダウンもね、安いのがたくさん出てますからね。
そうですね。風が吹いてる時には風よけの、ものを一枚羽織ると随分高いので。
うん。
はい。
新聞紙がいいらしいっすよ。
あ、新聞紙も暖かいって言いますよね。最近新聞取ってるうちが少ないので、ね、新聞紙がなかなかおすすめできないんですけど。はい。ということで、11月の天文現象をお伝えしてきました。
はい。
はい。皆さんからのメールもちらほらいただいていて、
うん。
初めて送って、メールを送っていただいた方もいて、かおりさんのダジャレも大好きというような、はい、コメントもいただいております。
嬉しいですね。ありがとうございます。
はい。そんな感じで、皆様からのメールをお待ちしております。
はい。
メールの宛先は、rika@0438.jp、rika@0438.jp です。皆さんの身の回りに起こったこと、番組への感想、あとは番組への質問、などなど、何でも結構です。送ってください。こんな展覧会見に行きましたよとか、星見に行きましたよなども、送っていただけると嬉しいです。番組で取り上げるのは質問がメインになってしまうんですけれども、すべてのメールに二人で目を通しておりますので、ぜひ送ってください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あとですね、私たちは、そんないプロジェクトというグループで複数のポッドキャストを配信しています。そんない .com、sonnai.com というウェブサイトで私たちが配信しているすべての番組、過去の番組まで含めて聞けるようになっております。今配信しているのはこの番組の他に、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、あとしばらくお休みしてますが、そんない美術の時間などの番組があります。また私たちのウェブサイト sonnai.com のそんない理科の時間のページからは、メールの代わりに、フォームからメッセージを送っていただくこともできますので、こちらも活用してみてください。あとですね、YouTube での番組配信や Twitter での、情報発信も行っておりますので、そちらはそんないプロジェクトで検索してみてください。そんないプロジェクトのウェブサイトではポッドキャストのほか、文字で書いてあるブログ、まあ普通のブログですね、の連載などもしています。遊びに来てください。
よろしくお願いします。
はい、ということで、次回の話はもう11月になっちゃうんですね。年末がだんだん近づいてまいりました。
クリスマスですね。そっかそっか、もうハロウィンが終わって、
はい、
クリスマス。
そうですね、
ハロウィンはだいぶ定着しましたね。
ハロウィン定着しましたね、
うん。
アメリカだとね、サンクスギビングデーっていうのがあって、はい、感謝祭が終わるとクリスマスシーズンと言われているんですけど、
ハロウィンは、
日本だとハロウィンが終わるとクリスマスシーズンなのかな、
うん、
はい、という感じでお送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。